皆さんおはようございます。今朝も街道とネットを介してそれぞれの場をつなぎましてね、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日はですね、今朝もか、久留米や福岡だけではなくて埼玉ともつながっておりますし、また行き教会の方々とも合同でこうやって礼拝をしております。数年前、4年ぐらい前からですか、コロナがですね、感染が拡大しまして、でそこから急速にネット礼拝を導入し、その活用の機会が広がっております。まあ、今私たちですね、自分たちの毎日の生活を振り返ってみましても、数年前まではありえなかったはずのこと、ね、考えられもしなかったことが非常にこう当然かのように今生活の中で入っておりますね。例えばネット会議なんていうものは今までなかったわけですよ。コロナが、ね、始まりまして、インターネットをつないで、場所をことにしても、ね、インターネット上で一緒に会議ができるなんていう仕組みが急速に発展したのもここ最近です。もう最近それのせいでやったら会議が増えとってですね、なんかありがたいやら嬉しくないやらですけれども、こういう技術の革新というものは本当にこう日に日に進んでおります。私たちの生活の中でも変わるものと変えてはならないものっていうのをこう判断しながら生きてるなというようなことを思うんですね。私は技術的な変化に関しては柔軟に取り入れたいなと思っておりますが、けれども変えてはならぬもの、それは私たちを本当にこう根源的にですね、心の底からぐっとこう元気づけてくださる、私たちを慰め励まし癒し救い、生活の中で喜びや勇気、希望や賛美を与えてくださる神様とのつながり、これに関しては、変えることはならない、いやますますしっかりと神様と結び合って、歩んでいきたいなと思っております。今日もそのために、ね、こうやってネットを介しながらという、ね、方々もありますが、しかし神様との向き合いというこの根本的なところはね、ご一緒に楽しみながら味わいたいなと思っております。今日から3月の礼拝に入っております。今月はですね、カレンダー見ていただくと分かるかもしれません、3月の第4週24日はイエス様の十字架の死を覚える受難週なんですね。で、31日第5週目は復活を祝うイースターです。今年度はですね、2回年度の中でイースターがあるんですね。ということは来年あるのかなとかちょっと思いますけどもね、こうやって年に2回もイースターがあります。で、この3月は、そんな月末にイエス様の受難と復活を覚える時がありますので、この3月の礼拝は、イエス様のこの受難物語を少しずつ読んでみようかというふうに考えました。聖書の中では4つの福音書がありまして、さあどこを読もうかと思って来週宣教くださいます渡辺先生とご相談をした結果、ルカ福音書でやってみようというような話になりました。そこで今日はルカ福音書からイエス様の受難物語の始まりを見ているわけです。先ほど詩式の方に読んでいただきましたが、今日は3箇所も選んでしまいました。読みにくくってごめんなさいね。3箇所選びました。1つ目は19章の37から40節、イエス様がエルサレムに入城したという話。2つ目は20章の1から8節、エルサレムに入ったイエス様は神殿に行き、そこで大祭司たちと対話したというお話。3つ目は22章の14から23節、イエス様が逮捕される直前、最後の晩餐の席上のお話です。どうして3箇所も選んだかと言いますと、私はこの3つの箇所には共通する示唆があるというふうにこう感じているんです。で、それは何かと言いますとね、イエス様が私たちを何から救おうとしているかっていう示唆です。私たちね、イエス様の十字架を思うときね、いや私たちはイエス様の十字架によって救われました、イエス様の復活によって救われましたっていうことを言う。じゃあそこでちょっとお尋ねをしたい。あなたは具体的に何から救われたんですかって。私たちはイエス様の十字架に救われた、じゃあ以前の私と救われた私はどこがどう変えられたんだろうか。何が私たちの救いになったんだろうか。聖書を読んでおりますとね、何か物理的なご利益を得たとか、 困難を克服できたみたいなね、そういうなんか状況の変化が起こった的な話っていうのはさほど多くなくてですね、むしろイエス様の十字架と復活によって自分たちのそれまでの価値観、これが正しいんだ、これが正解なんだ、そんな価値観がゴロッと一転してね、私たちは本当に今神様と結び合って生かされているんだ、周りの社会や人の目がどうのこうのではなく神様が私たちを祝福し生かしてくださってるんだっていう、そういうなんか希望の確信に戻っていくっていうね、こういう変化がイエス様がもたらしてくださった救いの一つなんだろうって思うんですよ。今朝選びました3つの箇所っていうのはまさにそのような示唆をイエス様が示している、そういうお話です。一つずつ聖書箇所を読みながら物語をね味わってみたいなと思う。最初の箇所、19章37から40節、エルサレム入城の場面です。読むのをちょっと省略しましたがね、28節以降を見ますと、イエス様がロバの子コロバに乗ってエルサレムに入ってきたっていう、こういう話が書いてあるんですね。でこのコロバに乗ってエルサレムに来るって言いますのは、旧約聖書の中にあります預言書ゼカリア書の9章9節の言葉をイエス様がこう模倣したわけですね。でゼカリア書9章9節何かって言いますと、民を解放する平和の王がやってくるっていう預言の言葉なんです。その平和の王はロバの子コロバに乗ってやってくる。イエス様は自らそのゼカリア書の預言の言葉を自分になぞらえながら、で自分に重ね合わせながらエルサレムに入ってきたというんです。38節以降を見ますと、そのイエス様の様子を見て弟子たちは大喜びで賛美をし始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。これを聞きまして、39節ではファリサイ派の人々がイエス様に向かって、先生お弟子たちを叱ってくださいってこう言ったっていうんですね。さてここでちょっと皆さんと考えてみたい、ファリサイ派の人々はなぜイエス様に弟子たちを黙らせてほしいと願っているのか。ファリサイ派の人たちが聖書の中にあります律法、神様がくださった掟を一言一句しっかり守るというのを自分たちのモットーにしてました。その彼らがまさに聖書に基づいてやってきたイエス様を止めようとした、弟子たちを叱ろうとした、なぜっていうのを考えたいんですよ。これを知るためには、この舞台でありますエルサレムという町とその東に位置しておりましたオリーブ山との地理関係をちょっと思い浮かべないとね、よくわからんのですね。エルサレムという町はこう三方がですね、崖に囲まれた天然の要害になっています。でその三方囲まれてまして、その一つのが東側にありましてね、でその崖があって反対側っていうのがこう今日の舞台になってます、オリーブ山なんですよ。このオリーブ山とエルサレム、もう直線に直したら距離としては全然大したことないんです。大したことはないけれども、その山からエルサレムの町に行くには一旦こう山を下ってまた登っていかないといけないという、こういう地理関係なわけですね。今日壱教会の皆さんともご一緒につながってね、礼拝をしておりますが、壱教会皆さん行かれたことありますか。壱教会はですね、郷の浦という湾がありましてね、港がありましてね、でその港から見える高台の上に教会が建ってるんです。で港に入りましてパッとね右手を見ますとね、高台の上に教会が見えるような、そういう立地なんですね。けれどもその高台から港を見ることはできるんだけど、来ようと思ったら一旦降りまして、その港をぐるーっと回って船着き場まで行かないといけないっていう、こういう距離感なんですよ。見るのは近い、しかし行こうとしたらぐるーっと回らねばならないっていう意味では、このエルサレムとオリーブ山と同じような地理関係なんですね。見ることはできる、しかし遠い。オリーブ山からイエス様一行たちは賛美しながらわーっと下ってくる。下ってくるとき、イエス様は そのエルサレムの街を見渡すことができるんです。エルサレムの街を山からこう下り道を下りながらこう見える。するとそこに何が見えるかと言いますと、街の一番奥のところには神殿があって、その神殿の境内が見えるんです。その境内の一歩手前のところ、もうちょっと手前のところにはローマ軍の駐留地があるんです。今日の話さらっと読むとよく分かりませんけどね、このオリーブ山からの道を下ってくる、その時のイエス様は神殿の境内を見ているし、またその手前にあるローマ軍を見てるんです。イエス様たちから見えるっていうことは、反対に神殿やローマ軍からイエス様たちを見上げることができるんですよ。ファリサイ派の人々が弟子たちを黙らせてくれって言ったのは、まさにそこに意味がある。ファリサイ派の人々はローマ兵をローマ軍を刺激するなって言いたかったんです。イエス様がエルサレムの町にやってきたのは杉越の祭りの直前です。地中海各地からユダヤ人たちがわーって集まってきて、みんなで祭りをする。何の祭りか、旧約聖書出エジプト記の中に記されています。自分たちの先祖はエジプトで奴隷であった。しかしその先祖のところに神は指導者モーセを送り、そのモーセに率いられて私たちの先祖は脱出し、自分たちの祖国に帰ることができた。そんな民族解放を祝う祭りが杉越の祭りなんです。当時のイエス様時代のユダヤ人たちは、そんな先祖の姿と今ローマによって支配されている自分たちの形ね、状況を重ね合わせながらね、神様私たちにもかつてのあのモーセのように指導者を与えてください、ローマから解放してくれる解放の王を与えてくださいと願っていたんだ。そんな人々がものすごく気持ちが高ぶりながら民族解放だと願って集まってくる杉越の祭りの直前に、イエス様は民を解放する平和の王の姿でエルサレムに入ってくる。エルサレムの人々はうわーっとこう熱狂的になっていく。同時にそれはローマ軍が非常に神経尖らせてピリピリし始めるんですね。だからファリサイ派の人々はやめろと、刺激すんじゃないってイエス様を止めようとした。それがこの一つ目の箇所なんです。今朝私が皆さんと一つ目の箇所からね、分かち合いたいこと、それはこの民の指導者であるファリサイ派の人々の反応なんですよ。彼らはね、支配者であるローマをものすごく警戒していた。神が今私たちに何をなさるのかではなく、力を持っている支配者の動向を彼らは気にしていた。それがこの一つ目の箇所なんですよ。イエス様に対してお弟子たちを黙らせてくれと言ったファリサイ派の人々がいた。しかしイエス様は何と答えたか、40節、言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。石が何を叫ぶのか、38節で弟子たちが叫んだような言葉、つまり今神は救い主をもたらしてくださったっていう、その賛美の歌をこの石ころさえも語り始めるだろう、叫び始めるだろう。それはイエス様がこの指導者たちに対して、神が今何をなそうとしているかに目を向けなさいっていう、そういう示唆だったんです。二つ目に注目した20章の1から8節、イエス様がエルサレムに入場してきた、そして神殿に行きまして、その大祭司たちと語らったという話です。まあ語らったって言ったらなんか仲良く喋ったみたいに聞こえますが、まあ議論をしたんですね。イエス様は神殿に赴いた。そしてその境内に集まる人々に神様の福音を説いていた。すると祭司長や律法学者長老たちが来て言う。20章の2節、我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。やってきた祭司長っていうのはユダヤ教の最高指導者です。同時にローマ帝国が まあ、支配した地域の中である程度の自治は認めてるんですが、その自治が認められた一つ、自治議会サンヘドリンの議長役がこの大祭司なんですね。まあ、つまりまさにこのユダヤ社会においての権威者なんです。彼はその権威者である大祭司が律法学者と長老を伴ってやってきた。律法学者も長老もこの自治議会サンヘドリンのメンバーです。議員たちです。まあ、つまりもう権威者たちがこぞってね、大名行列のようにしながらやってきたというんですね。彼らは何の権威があってこんなことをしてるんだとイエス様を問い詰めた。するとイエス様はその問いに対して問いで返した。私も一つ尋ねる。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか。バプテスマのヨハネという人物にイエス様は言及した。彼はですね、まあ、以前久留米教会ではその箇所を読みましたけれども、ヨルダン川にて人々に神様に悔い改めなさいっていうこと、そして悔い改めてバプテスマを受けなさいと進めていた人物、これがバプテスマのヨハネです。で、彼はですね、まあ、先ほどのサンヘドリン自治議会と同じくローマによって認められていた王、ユダヤの王、まあ、その一人でありますヘロデ・アンティパスっていう男がいたんですが、このヘロデ・アンティパスがですね、自分の兄の妻を略奪し結婚をした。そのことに関してそれはいかんと声高に叫んだという人物なんですね。支配者はこのヨハネのことが非常に煙たかったのか、彼を捕らえます。そして宴会の席上をそのヨハネを殺害してしまうんですよ。ヨハネは民衆の間では非常に評判の高かった人、彼はまさに神の御心を告げ知らせる人だ、そうやって群衆はヨハネのことを認識していた。そのヨハネが処刑されてしまった。人々は非常に落胆します。その落胆の中で、じゃあユダヤ社会の権威でありますこの自治議会はどうしたか。ヨハネが殺害されるのをちょっと待ったって言って止めたかというと止めもせんのです。見捨てたんです。イエス様はそのヨハネのことを祭司長たちにこうぶつけていった。彼の行っていた言動っていうのは誰の権威に基づくものだったかって問うんですよ。もし天からの権威で神様から権威を与えられてヨハネは行動していたんだなんていうことをこの大祭司たちが言おうもんならですね、じゃあなんであんたたちはこのヨハネを見捨てたねって問われるだろう。反対に、いや彼はね人の権威だ、つまり勝手にやってたんだよみたいなことを言おうもんなら民衆たちから袋叩きに遭うだろう。大祭司たちはああだこうだ相談をした挙句にね、答えをねぼやかしたんです。わからんって言って逃げたんです。ここにね分かち合いたい2つ目の事柄があるんだ。祭司長たち、律法学者や長老たち、ユダヤ教の中の権威者たちは神の御心がどこにあったかって問われたその問いに対して、民衆が私たちをどうするだろうかって人の目評判を気にしてそこで画策してあだこうだ動いてたって言うんですよ。神が何を思ってらっしゃるかではなく人の目で動いていた、それがこの祭司長たちだった。イエス様の問いは、あなたたちは人の目ではない神の目にどう映っているか、神はあなた方をどう見ているかをもう一回問い直すような、そんな問いを発していたんです。イエス様はこのどちらの権威だったかわからんと言ってる大祭司たちに対して答える。8節、それなら何の権威で私がこのようにするか言うまいって自分で考えてごらんってイエス様は告げたっていうんですよ。3つ目のお話、22章の14から23節、最後の晩餐の一幕です。イエス様は逮捕されるその直前、その日の夕飯の時に弟子たちと共に杉越の食事をした。15節でイエス様は言うんです。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国が 神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。この過ぎ越しの食事っていうのは家族や親しい人たちと共にですね、神様が私たちの先祖をいかに救い出してくださったかということを想起するための食事なんです。だから、食事の席ではその出エジプト記の表記に習いましてね、種入れぬパン、中にイースト菌が入れずね、ペタンコのパンを食べたり、それから苦菜というお野菜とかをですね、そういうものを食べて、イエス様じゃない、神様の救いを想起するんですね。でこの食事、基本的には過ぎ越しの祭りの直前毎年取るためのものなんですが、しかしイエス様は今回のこの食事は非常に意味が深いっていうことを発言の中でいろいろと触れている。苦しみを受ける前にって言ってるから、これから苦しみを受けるっていうことをイエス様は示唆するんですね。さらにもうね、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私はこの食事をしないって語る。つまり私は苦しみを受ける、しかしその先に神の国が実現するっていう、そういう示唆をイエス様与えているわけです。さらに聖書を読んでいきますとね、18節なんかではブドウ酒の器を回し飲みしながら、神の 国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してない、そうやって神の国が来るんだよっていうことを告げますし、20節では、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると語っている。これね、ユダヤ人にとってね、血っていうのは命の象徴なんですけれど、非常に生々しいものなんですね。だから普通は血っていう言葉はあんまりこう直接的に表現せずに、何か違う言葉に置き換えたりしたりって結構あるんですが、ここではイエス様はっきりと私の血によるって明言をした。聞いている弟子たちはギョッとしたと思うんですね。けれどもイエス様ははっきり血と語っている。つまり何を言わんとしているか、イエス様は苦しみを受ける、それは自らの命を落とすって意味です。自らの命をかけて自分は死んで神の国がここに到来してくる、その神の国において次に一緒に食事をしようねっていう、そういう言葉としてイエス様は語っている。つまり神が来るんだよ、神が働いてくださるんだよ、神の御業が起こるんだよっていうことをここにおいてもイエス様は語っているんです。しかしその言葉を語りながらイエス様は21節以降言う、しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だって、残念だと。神の御業がこれから起ころうとしている、しかしその大事な大事な時に自分の目の前に起こることから自分の算段において人の子イエス様を裏切っていく者がいる、非常に残念だとイエス様は語った。つまりここもですね、己が経験、己が算段に振り回されるんじゃなくて、神が今何をなそうとしているかに目を留めておけばっていう、そういうイエス様の嘆きの言葉なんですよ。今3つの箇所を読んできました。最初の箇所、ファリサイ派の人々はローマの軍を刺激すんなとイエス様を止めようとした。二つ目の箇所において、祭司長や律法学者、民の長老、つまり指導者たち、権威を持つ者たちは自分の権威を振りかざしながらも民衆の反応に怯えていた。三つ目、最後の晩餐の席上、イエス様は裏切ることになる弟子に目を向けながら残念だって嘆いた。3つの話に共通するものはね、己の思惑だとか計算だとか算段だとか経験だとか、そんなところで神の御心に目を向けようとしない人々が出てきて、しかしその人々に対してイエス様は今神があなたに何を語っておられるか、神が今あなたに何を告げ何を示唆しておられるかに目を向けなさいっていう、そういうイエス様の示唆がこの3つの話の中に共通してるんですよ。 先週この礼拝では新学校週間ということで原田浩新学生がお話をしてくださいました。彼は旧約聖書詩編121編を取り上げながらね、この121編っていうのは困難の渦中にある詩人が、ね、未来に希望があると同時に今この私たちにも神様は伴ってくれてるんですよって言って励ましてくれた詩なんだっていう、そういう話をしてくれました。本当にね、この121編っていうのはね、素敵な詩だな、詩編だなということを思うんですけどね、ちょっとだけお話付け足させていただくならばね、この121編ちょっとまあ皆さんよければね、聖書開いていただきたい。この詩編121編は、我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たるか、我が助けは天地を作られたる神より来たるっていうね、そういう神様が私たちの救いとなってね、来てくださるんだよっていう、そういうお話なんですが、この121編の1節2節を見ますと、詩人は私は私は私はって自分の言葉をこう繰り返していくんですね。私の助けはどこから来るのかとかね、私の助けはね、天地を作られた神から来るって言ってね、私は私はって1、2節は私で喋ってるんです。しかし3節以降を見ますと、3節以降では今度はあなたっていう言葉に変わってるでしょ。主があなたを助けとかね、主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方って、後半はあなたあなたあなたって繰り返されてるんです。でつまりこの121編何を言ってるかって言ったらね、詩人は1、2節において私もまたかつて困難のただ中にある時、神様に伴われてその困難を乗り越えることができたんだ、苦難の中で辛い時にそれでも私に寄り添ってくださる神がいたんだっていう、その告白を 1、2節でしながら、同時に3節以降ではその私のした経験を今度はあなたもしてごらんって促したんですよ。私がね、あの困難のただ中で神様に伴われたって、だから助けられたって深く実感できたことを今度はあなたも味わってごらん、神様はあなたにも一緒にいてくださるからね、大丈夫だよ、安心しなさいって、あなたが毎日生きていく中でなんでこんな目に遭うんだ、なんでこんなしんどいんだって、下向いて生きてるかもしれない、でも下向くんじゃない、上向きなさいって、我山に向かいて目をあぐ、我が助けはどこから来たるか、我が助けは天地を作られた神より来たるって、神様が私たちの助けとなってくださっている、今もそしてこれからもって、そうやって詩人はこの詩の読み手に対して、大丈夫、安心しなさい、神がこの困難の中で今もあなたと一緒にいるんだからって、そうやって告げた言葉、これが121編だった。今朝お読みした新約聖書ルカ福音書の3つの箇所もまた同じなんだ。イエス様は私たちに告げる、あなたは今何に目を向いているのか、あなたが怯えている周囲の人々か、支配者なのか、権威なのか、そうではない、今あなたが目を向けるべきは、今この困難のただ中に、不安のただ中に、それでも共にいてくださる神に目を向けるのだ。神があなたと共におられるんだから、その神に目を向けるんだって、そうやってイエス様は繰り返し繰り返し示し続けたんですよ。周囲の人の言葉や行動にどっか気を取られて、わーって心があっち行ったりこっち行ったりしそうになる、その私たちに対してイエス様が告げたのは、神を見上げなさい、神によって生かされていることを喜びなさい、それがあなたの原点だ、それがあなたを今生かしてるんだって、そうやってイエス様は告げ続けたんです。早いもんでですね、今度の4月から私久留米教会に着任して18年になります。 18年長いですね。びっくりしましたよ。よう皆さん18年放り出さずにね支えてくださったもんだと思いますし、よう18年放り出さん もんだったと自分で自分を褒めてやりたくもなりますけどね。まあ18年という期間は本当になんかいろんなことがあって皆さんとぶつかったりもしましたし、また本当になんか、はあ、よかったここでって何度も何度も思わされながらやってきました。18年、まあ、17年の終わりですけどね、17年やってきましてね、もうあの結構散々好き放題言えるような形、ね、感じにもなってきましたし、お互いね親しくもなれましたが、しかし実はまだ私久留米教会に対してちょっとこれは変えませんかって提案したいなと思っていることがいくつも実はあるんですね。でそのうちの一つっていうのがね、主の晩餐において教会の約束っていうのを読みませんかっていう提案をしてみたいなと思ってるんですよ。皆さんお持ちの新聖賛美歌の後ろ裏表紙のところにね、教会の約束っていうのが印刷されています。でこれはあの主の晩餐の時にみんなで唱和する文章なんですが、まあ、多くの連盟諸教会が主の晩餐時にこれを読み交わしています。まあ、もちろん提案しようと思っているのは他の教会がしてるからどうですかみたいな、そんな、ね、あの理由ではなくて、でもねこの教会の約束っていう文章不思議だなと思うのは、私たちバプテストの教会って基本的になんかこう定型の信仰告白とかなんか信条みたいなのっていうのをあんま重視せんじゃないですか。あんまり重視しないのに、でも多くのバプテスト教会がこの教会の約束をすごく大事な言葉として主の晩餐の旅ごとに毎月1回みんなで読み交わしてるんですね。でそれぐらいにこの教会の約束の文章っていうのは、教会とは何であるか、私たちの信仰とは何かっていうことをずっとこう想起させてくれる文章なんです。でこの文章の中で私今日のお話の準備をしながら3段目の最初の一文を思い起こしていたんです。こういう文章があるでしょ、あごめんなさい、あるでしょって言いながら自分が、はい、原稿を見落としましたね。 あった。私たちは教会は人によってなったものではなく神によってなったものと信じますって書いてるんですよ。この教会とはっていうのをね、私たちはって置き換えて読んだらどうでしょう。私たちは人によってなったものではなく神によってなったものと信じます。私たちね、自分たちの経験とか思惑とか算段とかね、周囲とのパワーバランスだとか、そんなところで毎日ああだこうだ、ね、引っ張り回され右往左往しながら生きとりますよ。だけどもね、だけどもこの教会の約束が私たちに示しているのはね、私たちの本当にこう土台根本的なところを思い返してごらん。私たちは人々の周囲とのね算段だとか己が経験だとかそんなところによって生きているのか生かされているのか、そうじゃねえだろうと。私たちは神によってなっている。私たちは神によって生かされている。だから私たち今日もまた礼拝し主の晩餐を行い、イエス様が私を救ってくださった、私を生かしてくださってるって確認しようねって、この教会の約束を読み交わすわけですよ。人によってなったものではない、神によってなったものなんだ。私たち一人一人も教会も。今朝このお話のタイトル、人によらず神によってなるとしました。イエス様が私たちに示すもの、周囲のね目を気にしながら翻弄されながら生きている前にね、まず神によってあなたがなっていること、あなたが生かされていることに目を向けなさい。神の御心に即して生きるならば、一時周囲から誤解を受けたとしても大丈夫だから。神の御心に従って生きていくとき、自分たちの思惑とは全然違う出来事に翻弄されそうになる、しかしその時にも私たちはちゃんと神に伴われて生きているんだから。反対にね、神様の御心そっちのけでああだこうだ好き勝手わーってやってて、自分の思惑通りにいってるつもりかもしれない、だけどもそんな人々に対してイエス様は言うんです、残念だって。 私たちはこの受難の時、イエス様の十字架への物語を読みながらご一緒にまず最初に分かち合いたかったこと、それは神様は、イエス様は自分の経験とか思惑とか算段とか周囲との人間関係、パワーバランス、そんなところに終始してしまう私たちに対して、まず神に目を向け、神が私たちに何を示し、どう生かしてくださっているのか、そこから歩んでごらん。そうやって私たちをいろいろ束縛している、不安に駆られる、そんなものから解き放ってくれる。私たちはイエス様によって救われたんだ、生かされたんだ。その私たちを解き放った方は、私たちを今己が思惑や不安、周囲の目から解き放ってくださるんですよ。次週からもご一緒にこの受難物語、ルカ福音書に基づいて読んでまいります。次週は渡辺先生が今度はゲッセマネの園でのイエス様の祈りを取り上げてくださいます。どうぞこの箇所を繰り返し繰り返し読みながら、また次週ご一緒に礼拝に集いましょう。イエス様が私たちと今も共にいて、また私たちをちゃんと神の御心へと導いてくださる、その期待を持ってこの一週をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今日のお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを街道とネットを介し一緒にこの礼拝に集わせてくださったことを感謝いたします。今朝私たちは3月イエス様の受難物語を読み始めました。今朝は3箇所、変則的でしたが3箇所を通して、人が周囲の声や己が思惑、算段、不安に駆られあなたを見失ってしまう、その現実を見てまいりました。しかしイエス様はそんな私たちを解き放ち、今神が何を示しあなたにどう生かそうと促しておられるかに目を向けなさい、そう示してくださいました。神様、私たちは今あなたを見上げたい、心を高く上げたいと願います。どうぞ私たちの人生を祝福し、まずあなたにしっかり伴われているその喜びと確信から一日一日を歩ませていただけますように、その上でどうぞ周囲の人々と伴って一緒に生きていく私たちであれますように、遠く離れた家族や友人にも、病のとこにある仲間の上にも、共に礼拝に集っている生き教会の人々にも、また戦乱と混乱のただ中に生きている人々にも、どうぞあなたへの信仰と希望を今日湧き起こらせてください。私たちの救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。